How's it going? You good? サクズラジオ from シカゴの時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地シカゴからニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けするはずなのですが、本日10月23日、音楽フェスティバル朝霧ジャム出演のため日本に一時帰国中ということで、なんと番組始まって以来初となる日本からお届けいたします。そして本日は特別ゲストとしてこの方にお越しいただいております、バンドスクービードゥのドラマ岡本モビー拓也さんです。ようこそお越しくださいました。
What's up? How is going?
Good ですよ、本当にもう
本当によろしく
お願いします。
いやいや、そっか、初なのか。
そうなんです、だから初の収録ということで誰をゲストに招いてやろうかなって時に、もう真っ先に浮かんだのがもうモビーさんでした。
ありがとうございます。もう、ね、よくしていただいて、
いやいや、もうこちらこそですよ、本当に。
私の番組もね、あのすいません、ほぼノーギャラで出ても
らって、いやいやいや、で考えた時に、そうなんです、モビーさんもあの FM 小田原でしたっけ、小田原とか、
はい、コミュニティ FM で、
そうね、夢ウェーブとか、まあこうラジオやってはるじゃないですか、うん、こうベースボーラー歌うという番組なんですけど、
はい、
で僕もゲストで出させていただいてるので、うん、この夫人やったらもう それと変われへんやないかいということなんですけれども、
いやいや、もう、ね、あの今日はね、
そうなんです、
基本的におしゃべりすることがお仕事のね、作ちゃんだから
いやいや、
僕はもうあのおんぶに抱っこで、
いやいや、
もう本当に大船に乗った気持ちでね、まあ、泥船になるかもしれませんけど、
いやいや、もうタイタニックですから、我々ね。
いやいやいや、
まあでも、はい、そうなんです、この番組、いつもね、あのアメリカの時事をまあ基本的に紹介してるんですけれども、はいはい、まあ今日は日本にいるということで、まあ、アメリカのもうニュースもちょっとね、リアルタイムで入ってこないということで、うん、だし、せっかくモビさんが来てくれるので、まあ、これ、もうノープランで話をしていこうという、まあ、今回、企画なんですが、はい、もうノーカットでいきます、もう編集が大変なので、
マジ、
もうノーカットです、もういらんこと言うても、もう乗ります。
いやいや、わかりました、やぶく言わないようにします
ということで、ね、はい、まずですね、まあ、モビさんのことはもう、まあ、この番組のリスナーも皆さんも知ってると思うんですけれども、そうですよ、もうめちゃめちゃ名前出しますから。
あ、そうなんだ。
もうただ一応念のため、ご紹介します。あの、は
い、
もう作ってきましたからプロフィールを、
もう継
ぎはぎ継ぎはぎで、はい、ということで、岡本モビー拓也さんは1976年千葉県市川市のご出身で、1995年結成のロックバンドスクービードゥのドラマー兼マネージャー、そしてドラマーとしてさまざまなアーティストのレコーディングに参加し、また DJ としても国内外問わず、精力的に活動されています。そして MLB コメンテーターとしても知られ、 J スポーツや MLB 配信サービススポ TV Now にて MLB 中継の解説実況も担当されているということでですね、はい、現在 FM 小田原にて放送中のベースボーラー歌うのメイン MC も務められているほか、昨年最優秀よりメジャーリーグの球場などでかかる音楽などを紹介する本ベースボールイズミュージックを出版されました。うん、そしてこれすごいですね、 SABR アメリカ野球学会の会員であり、野球文化学会の会員なんですよね。
はいはい、SABR はですね、はい、お金払えば会員になります
これめっちゃ今日聞きたかったんですよ、どうやって入るんですかっていう。
いや別にあの SABR アメリカ野球アメリカ野球文化学会のホームページ行って、年間なのか月なのかで払えば会員になれます。
あ、そうなんですね。
でそれ入るといろんなそういう学会にも参加できますよってことなんだよね。
なるほどなるほど、うん、あ、でも参加費のようなものってことなんですね。
そうそうそう、だからそれで毎日のようにメールが来て、こうトリビアクイズなどがこう送られてくるんですよ。まあそれはもう多すぎて全然あの読んでないんですけど、
はいはいはい、
で年1回そのアメリカ野球学会の
総会みたいな
総会があって、今年シカゴだったのよ。
え、
51回目。でもサウスサイドでやってた、どっちかというとホワイトソックスが主体で、
はいはい、
ゲストがオジーギーだったかな、確か。
あ、そうなんです、うん、レジェンドですもんね。
そうそう、でなんかで要は、そういう論文とかの発表があったりとか、うん、あと球場にみんなで行く、一試合見に行く、その
でも野球好きばっかり以外も結構いるんですか。アメリカ人以外も結構いるんですか。
いるはずだよ。でも基本的にはアメリカの人たちなんだけど、まあ一応あの誰でもウェルカム
な。いやだな、そのトリビアばっか語るやつが
球場来て。でクイズ大会もあるらしいんだよね。
もう嫌ですね。うんちくされるの
がもう。でまず僕は英語の能力がないから、まずそう言ってもあれなんだけど、去年ちょっとあのアメリカに行くタイミングで、うん、その期間に入れようかと思って、去年ボルティモアで第50回のなんか記念大会があって、はいはい、結構でかくやってたのね、
はいはい、
それ行っ ったら面白そうだけど、うん、まあでもボルティモアの試合見ても、ね、去年の段階だと、まあ、まあでもちょっと良くなった時期だったけど、
でもほぼ負けてますもん、3割7分ぐらいですか。
去年はまだね、はい、上がっていったんだ。去年は、ちょっと貯金で終わったんだ。
はいはいはいはい。
だからアドリーラッチも出てきて、はいはい、だから良くなり始めてる頃の8月のボルティモアだったから、まあ、悪くなかったんだけど、まあちょっとあの時期をどうしようかと思って、あの一緒に見に行ったフィールドオブドリームスゲーム
を
スタートにするかゴールにするか迷ってて、
はいはい、その旅行の日程を組むという上でですよね。
そうそう、去年ね一緒に行って、そうです、作者 NHKBS 先にね、はい、あの一回出たのか、あの特集で、
はいはいはい、
その後 BS あれアルバム1か、あのワースポー MLB に僕と作者の後ろ姿は見切れてたっていう、はい
白写りしてたらしいですね、トウモロコシ畑の中で。
トウモロコシ畑と、はい、あと今試合開始の時に、はいはい、バックネット裏から俺と作者の頭越しにあの球場全体が入る
って。モービーさんのアフロ映ってたと思
うんですか。映ってた。でそれあの番組で紹介してもらった。
あ、実はそうですか。
あのでその後10月末に出たんですけど、去年、はい、そのワースポ MLB、はいはいはい、NHKBS1 の実は僕初登場じゃないんですよ、頭見切れてたんですよってでその映像紹介してもらって、ああその時に作者も一緒に映ってます。
あ、ありがとうございます。もうなんかもう
頭だけなんだけどね。
いやでも本当にね、僕このあのリスナーの方のために言っておきます、僕今日本当モビーさんのおかげでいろんなこう仕事というかいろんな活動の幅増えているなというか、僕この番組でもひたすらコットンクラブのチケットを宣伝してたんですよ。ああ、もう来てくれと、
う
んうん、でそのコットンクラブももともとモビーさんがつないでくださったんですもんね。
コットンクラブで我々が、ライブをそうですよね、まあ、やってたのか、はい、あのまあ、それはもともとはあそこ
モーションブルーか、
モーションブルー横浜、
同じ系列の横浜の、そうか、
横浜のジャズ箱、あの、はいはい、ブルノート系列 の、うんうん、あ の、 あのレストラン兼ライブハウスみたいな、はいはい、とこがあって、でそこでイベントやってたんだけど、まあ、コロナがのタイミングで、モーションブルー横浜が、まあ、閉店になって、うんうん、でコットンクラブに移ってきて、で毎年年末にライブをやってんだけど、はいはい、その司会をね一回たどんだことが、
そうなんです、
2回か、
2回やりましたね、はいはい、モーションブルーでね、
2回目がモーション、コットンクラブだったのかな確か。
いや僕モーションブルー2回です
わ。モーションブルー2回か、そうそう、そうか、
でそこの流れでそうコットンクラブ紹介していただいて、そうそう、実現してるっていうところもあるし、
うん、でもう2年やってね、
そうですね、ありがたいですよ。だってしかもあれですよ、あの今僕カブスの記事とかメインで、うん、あの集英社のねスポルティーバに書かせていただいてるのもモービーさんのご紹介ですから、
う
ん、
そう
ね、
そうなんですよ、
ありがたいんですよ。
あのそれも草野球チームの仲間、あの対戦相手の、ね、そうそう、知り合いの方を通じて記者デビュー、
いや本当ですよ、
プレスボックス入ってさ。
ね、ね、そうですよね。そうだから、そうもともと多分ね、その分かってはらへん方のために言うと、僕らその草野球チームメイトなんですよね。
まあそうですね、
そうなんですよ、だから、はい、あれ出会いいつですか、2010、
ワールドチャンピオンになってたよ、カブス
なってましたよね、
うん、2017ぐらいからじゃないか、
そうですよね、うん、だって僕初めての時覚えてますもん、その、まあ、まあもう一つ別のチームに草木入ってて、うん、で、まあ、モビさんのチームに新しく参加させていただくということで、うんうん、僕は一方的にもう知ってたんですよ、うんうん、モビさんを、うんうん、でその日こう朝行ったらモビさんが先に到着されてて、うん、僕ちょうどもうあえてカブスのワールドチャンピオンになったパーカーを着てたら、うんうん、おいいの着てるねっていうのが一言目ですよ。まあそうですよね、だからそれで、まあ、そこから出会いで、でもそれでだから、あとそう歌丸さんの番組とかでもね、アフターシックスジャンクションとかも、
今アトロック2になってますけども、
ね、そうですよね、そうか、そこもだってモビーさんもだいぶ僕より前から出られてましたもんね、
ウィークエンドシャッフルからか僕はね、
はいはいはい、うん、からだからね、そこもつないでいただいて、あと伊藤聖子さんもつないでいただきましたね。
あ、そうね、
そう、伊藤聖子の、うん、あのマネマネージャーさんに、伊藤聖子さんのマネージャーさんに、はいはい、うん、あのメールを送ってくださったら一生帰ってこなかったっていう、うん、あ、そう、ね、これ繋がってるのか、繋がってないと思うんですけど、
一応あの本人にはお伝えしてますけど。
そうですね、うん、だまだ何も繋がってないというところ
ですけど、この前憲法もいただいたじゃないですか、はいはいはい、2冊で、うち1冊はでも、今回はね、サンキュー達夫さんに渡して
もらって、あ、嬉しいですね、
面白
いですね、
うん、
僕の本ですよね、
米粒社業という、はいはいはい、オフィス北野から今どっかホリプロにど
う
じゃ、
確か一時期じゃないですか、堀島一平さんと
そうそう、で
東京ポッド、
ね、そう東京ポッド空間局、あと、うん、ま、マキタスポーツさんと、はいはい、プチ柏さんと
そうです、ね、
やられてる番組で、今今年から僕のワイフ、あの富山由紀子さんの同僚になってるんですよ、
うん、ああそうなんや、
東北芸術工科大学の、
ああそうなんです、
ね、今講師に今年からなられて、上勤の、そう で、あの、もちろんお笑いや、あの、ね、漫才やってるし、はいはい、で、落語の、なんだ、オーガナイズ、イベントのオーガナイズがやったりとかしてるから、まあ、ちょっと、違う人に渡して、僕と同い年だから、
あ、そう
なんですね、渡したらいいかな。いや、なんか、まだ、この本を渡した時に、富山さんに頼んだら、喜んでましたよって言ったから。
あ、よかった。いや、うん、それこそ、スタンダップコメディ入門ってタイトルの本なんですけど、うんうん、あれ、もともと、実は、糸井重里さんの、ほぼ日の、
はい、はい、はい。
イベントのほぼ日の学校っていう、これいろんな教養をこう講座にして一般の方にこうレクチャーするみたいなのの時のタイトルから取ってるんですよ。僕がスタンダップコメディ入門っていうのを2021年にやって、その時に僕の一個前の回でやってあったのは、実はあの
達
夫さんなんですよ。なんかその笑いを科学するみたいな感じの、お笑いのなんかこういろいろこう、そう、なんですかね。
あ、じゃあもともとね、言葉の方の確かことを専攻されて、辞書書いてるとかしてる人、
原文一致のとか、なんかよく双葉亭主名の話とか出してるみたいな話はあったんですけどね。だから、まあそんなんとかもあって。で、僕、普段モミさんに結構あの、いろんなご飯とか連れてっていただくじゃないですか、お酒とか。で、僕結構覚えてるのはモミさんにラーメン屋行ったら、食券の一番左上とメニューの左上を、まずは行きなさいと。これがそのお店のシグネチャーなんやっていうのはね、ああ、そうそう、言われましたね。
ラーメン屋に関してはね、急に話飛んだ。そう。
そうそう。
そうなんです。まあね、デフォルトってのをまず食べなさ、はい、食べましょうってことを多分言ったね、俺。
そうなんですよね、うん。それでも結構大事にしてる。
あ、本当。
もうずっともう
金剛です、ね。でもアメリカだと違うでしょ。
いや、違いますね。大体サラダになります。
そうだよな。
スープとサラダが左上とか、うん、まあ、アペタイザーと呼ばれる、まあオードブルみたいなのがいっぱいこう載ってるので、だ、まあそうですね。でも。ラーメンとか、まあ、アメリカで結構モビーさん食べてらっしゃいますか？
いや、
どうなんですか、アメリカ
ラーメン。この前は行かなかったもんね。
うん、
で、あの、ラーメンがさ、うん、本当に高くなってきて、アメリカで。
いや、だって、チップ合わせたら多分3000、4000円はいきますもんね。そうそ
う。で、ほら、去年一緒に行った時にさ、はいはい、ラーメン屋、行かしてもらったでしょ？
ベトコンラーメンと呼ばれている名古屋系のやつですよね。そうそうそう、ベストコンビネーションでしたっけ、う
ん、あのそれもあったし、あとは餃子も食いに行った、なんか
ありましたね、なんか、うん、あれどこやったっけな。いや、でもありましたよね、
うん、
でも結構も胃もたれする感じのとこでしたよね。
そうそうそうそう、担々麺かな、あ、なんだっけ、あれ台湾ラーメン食ったのか、
はいはい、そうそうそうそう
そう、いや、台湾ラーメンもあるし、ベトコンラーメンもあるし、
はいはいはい、
すごいな、アメリカで、シカゴの郊外と思いながら、
はい、はい、
でもちょっと高くても、
うん、確か、しかもあれよりまた上がったと思いますよ、うんうん、あの時から。
で、しかも円安でしょ、
うん、
もうまた今日も150円いくいかないみたいな感じだってさ、はいはい、本当もう、いや、でも大丈夫なのか、日本と思いながら。
不思議なのは、アメリカでもラーメンって、あの、なんていうんですか、乾麺あるじゃないですか。うんうん、袋に入ってる乾麺とかスーパーに売ってるやつは、うん、あれはむちゃくちゃ安いんですよ。
そうだよね。
あれはめっちゃ安いのに、ひとたび店に行ったらもう4000円とか持ってかれるんで。
そう。だから大体救われるんで、ホテルでさ、
うん、
受
付、レセプションみたいなところに。
レセプションのところにその
売店ありますもんね、はい。
もう本当にちょっとしかないんだけど、大体辛ラーメンが置いてあるんだよ。
そうですね。
ありがたいんだ。あれです
か、マルちゃんもありますね。
マルちゃんと。はい、あのカップヌードルよりもマルちゃんのあのね、はい、白にオレンジとかの発泡スチロールのやつがあって、はいはいはい、紙にこういちいちこう囲まれてる感じのあれとさ、辛ラーメンで結構
いけるんですよね。
いや、あの命救われるんですよ。本当。
いやー、でも本当そうですよね、うん、あれは結構あのアメリカでお金がない人が最終的に行くとこですね。
そうだよね、
うん、レンチンのマッカンチーズ、マカロニアンチーズもやっぱ行けるんですけど、うん、はい
はい、マカロニアン、あれな、
そうなんですよ、
あの青いパッケージに真っ黄色のチーズの、ね、色のやつが。
ただちょっともうなんかアメリカ人とかはあそこにスペアリブとかワンバウンドさせて食べるんで、あれはね、なかなかきついですけど、ね、僕も そこに慣れてきてしまってる部分があるんで。ありますけどね。ってことですけど、いや、で、僕ずっと聞きたかったんですけど、うん、スクービードゥって、まず95年結成なんですね。
あ、そう、僕のバンドはね。そう、僕が入ってるバンド。
95年ですよ。
うん。
で、僕3歳ですから。
95年、そう、僕は大学1年生。
そっか。そう。早稲田大学のサークル内で、もともと出会ってるんですか、みんな。
ね、もともとバンド自体は、
うん、
ボーカルとギターが、
うん、
幼稚園から高校まで幼馴染で、
はいはいはい、
で、僕はボーカルと大学で知り合った、
はいはい、
しかも野球の授業で知り合ってんの。
あれですよね、東伏見
のソグラウンド、
そうだ、
そう、でそこで知り合って音楽が好きだった話になって、同じサークルに一緒入ったのか、 で、はいはい、でそこで僕はまだそのバンド入ってないっていうかドラムやってなかったからまだその時
ピアノやったんですか。
そうキーボード
ギターキーボード
でやってたんだけど、はいはい、また別の段階でサークルでまあなんか夏の合宿に行きますと1年生のでその時に、なんかバンドを組んでたんだけど僕は鍵盤でそのバンドでやるつもりだったんだけど、はいはい、ドラムのやつがもうサークルぶっちぎって来なくなってもうほらドラムってなんか忙しいじゃん。
あ、まあ、いろんな掛け持ち
しないといけないから、なんか詰まるし、うん、そんなもう学習なんか行かないみたいな感じで、で岡本お前ドラム顔だからドラムやれよって言われて
えその時アフロではないですよね、ま、
全然、うん、マッシュルームみたいな感じ、もうおかっぱみたいな感じ髪の毛伸ばしに伸ばし始めて僕は短髪だったから、はいはい、それってでもまあまた来てたかな、まあ全然アフロではなかったんだ
けど、はいはい、
でそれでドラムやり始めて、で2週間でそのバンドでドラムただ
あライブが
初めてないんだから、そうそう2週間でドラムその初ライブやって、
でもその時のメンバーが今4人のうち3人
全然そんなことそれはもう全然サークルの中
で、はいはい、
けどでそれでまあその同じ頃にスクービードは並行して始まってんだよね。
あ、そうなんですね、うん、何個かあるうちの一つだったんですね。
そうで、う
ん、
そうでそれはサークルの中でやってなかったの、はいはい、外でやってやり始めたのかな。でもそのスクービードゥはその年の10月ぐらいに初ライブやったんだけど、
はい、
最初のドラムの人が女の子だったのかな、もう3回ぐらいでもうやめるっつって言ってでボーカルから、は
い、小山さん、
そう小山君から、うん、あのおめっちゃ牛で叩かないかって言われて、
はいはい、
もうあの そんなそのサークルの中で、
はい、
なんか内側でやってるんじゃなくて、
はい、
外で叩いてやってみないかみたいなこと言われて、
はい、
でまあドラムボールまだ始めて3ヶ月、
はいはい、
でまあちょっとねえんだけどじゃあやるわって言って、
はい、
そこから
今にいた。その時はまだモビーじゃないんですよね、岡本拓也だったんですね。
岡本ちゃんだった。
へえ、面白いですね。
でそうで、でまあライブが96年入って初めてやった後なんかデモテープ作るって時に、はいはい、公に初めて名前出すから、
はいはい、
ニックネームつけようと思って俺、
はいはい、
で何しようかと思ったらちょうどモビーグレープっていうですね、
はいはいはい、
サンフランシスコの60年代のグレープ、はい、でハッピーエンドの、ね、モデルと言われてるバンドなんだけど、はいはい、うん、でその CD 買ったりとかレコード高かったから、あとまああのまあまあいろいろあるじゃん、モビーディックやら、
うん、はいはいはい、
何やらと思って、でじゃあ岡本だからモデ岡モビーにしようと思って岡モビーからスタートしてんだよね。
よかったですね、岡モビーにしなくて。
そうそうそう、でそれで外し名前書いて岡本モビータクヤにした。
ああそうなんですね、うん、これ僕聞いたことなかったですね。モビーグレープっていうのは知ってましたけど、うん、岡モビーは全然知らなかった
です。最初岡モビーだったね自分で最初好きなんだけど、それじゃ最初はそれで表記になったんだけどでその次からもうあの岡本モビー拓也になってるはず、
ね、なるほど。
そう、
そう
やった。でそれでモビーって名前をさ、大体みんなあのチェッペリンのモビーディックって
言、はいはい、
ってくるんですよ。でいや実は違うんだ、でそのサンフランシスコのグループっつったら一人だけ当てた人がいるんですよね。
ほう、音楽業界ですか。
モビー君のモビーはもしかしてモビーグレープあって言われたら、そう、
え、野球界音楽界どっちですか。
音楽界、うん、も
う
大先輩。
意外なとこちょっと当てに行っていいですか。
うん、
近田春夫さん。
いやいや近田さんは、ね、僕はちゃんと会ったことないけどローリングストーンズの東京ドーム公演のちょっと向こうでね、
はいはい、
あのすっげえノリノリ踊ってたね。
もっと大先輩ですか。 もうちょい、
上だね。全然上、あ、全然上とか音楽業界的に上だね。
E.H. エリックぐらいですか
ね、あれ作ちゃんの先輩じゃなかったっ
け。僕の先輩、
うん、
あれマジですか。
高校の
東方の先輩ですか。
確かあの人東方だったけど、
あ、当てちゃいます、
うん、
チャボさんですか。
チャボさん、そう、
さすが東方ですよこれは。
そう、
あ、そう、あ、だからもうね、まあ、清志郎さんと一緒に、うん、ね、あのもうずっとやってありますから、中井戸礼一さんですよね。
そうそう、中井戸礼一さんに、
はい、
急にもしかして
アルシサクセションの
初めて言われました、当ててもらいましたって。そうそう、アルシサクセション、
ね、
であのそれはローリングストーンズのお酒がね、
はい、
なぜか日本でストーンズバーっていうなんかビールとか、
はい、
あのチューハイみたいなのが発売され、はいはい、サントリーが出してそれの CM でなんかそのあのミュージシャンバンドマンをすっげー集めて、はい、なんかそれを飲みながらみんな踊ってるみたいなシーンの CM する時に、はいはいはい、チャー さんとチャボさんが、このメイン2人で、あと後ろもバンドマンが固めるって、もう先輩はコレクターズやら、なんやら、もう、あの、いて、俺、もう、なんか、俺はなぜか僕で1人で、あと、チンポンとかいたかな、
確
か。
はいはいはい、あの、現代アット。
そうそうそう、とか、まあ、ハマケンとか、まあ、ザインスパンクいたりとか、なんか、うわーってすごいミュージシャンばっかり。
すごいメンバーですけどね。
そう、それで、もうその中で、ただみんな踊ってるだけなんだけど、で、その時に、そう、チャボさんと初めてお会いして、いやもちろん聞いてきました。もう長いあのなんだ古いのからも
聞いてきました。はいはいはいはいはい、そうやったんですね。
チャボさんはあの人はドノバン・レイヒから撮ってる確か。
あ、そうなんですか。
長いドレイジは
全然知らなかったですね、うん、
いやあのイギリスの、
はいはい、
イギリスのボブ・ディランって言われてた。
そうですよね。日本に絶対来ないですけどね、ドノバン。
来ないね。
はい。ああ、でもそうか、でも、チャボさんはあんま東宝っていうのはあんま言いたがらないみたいなんですよ。
あ、そうなんだ。
僕がそのフジロックのその舞台それで、うん、チャボさん、あの、僕、あの東宝で、あの、今、ここで、あの、MC させていただいてるんですが、あ、そうって言われて、あれと思って。すごい先輩なと思って行ったんですけどね。まあそう、でもそうか、すごいですね。この話は実は聞いたことなかったですね、僕は。
いや、すみません、役立つ。
いや、いや、でもすごいです。でもその、スクービードゥーさんって、そう、メジャーデビューっていう形になったら、
2002年。
2002年、うん、うわ、もう21年前
ですか。21年前。で、まあデビュー決まったのが2001、その前の年の夏とかぐらいなんだけど。
はいはい、その時、モビさんはいくつぐらいですか。
僕 ?2002 年のデビューの時は、26の年。
そっかそっか。
日韓ワールドカップ。
そうか。で、そこでデビューして、
うん、
で、チャンプレコードって今ね、レベル。
自分たちでやって始めたのは、まあ、で、3年半メジャーでやったんだけど、
はい、3
年ちょっとか、まだ 3年だな、うん。2006年の6月30日をもって契約終わったんですよね。
う
ん、3年で、
うん。3年なんだ。
うん、
ああ、なるほど。
で、事務所が先に、切られ、
うん、
スマイルカンパニー。
はいはい。
達郎さん。今話題の、いろんな意味で話題のね。はい、ところで切られて、でその後レコード会社ビクターも、
はい、
あのその前にうまいことなんか野音で初めて、はいはい、日比谷野音野外音楽堂でワンマン初めてやる。
で、YouTube 残ってますもんね。
それがまあ要はあの卒業ライブじゃないけど、
あ、
要は次に見せるためのライブ。
いや、そうやったんですかあれ。
という位置づけになったのよ、なんか自然。
うんうんうん、
でそこの DVD とかライブ版出すことで、うん、そこまでは契約があるけど、うん、その後はもう自分たちでやってくれって言われて。でいろいろこうレコード会社とかも話をしたりしたんだけど、
はいはい、
やっぱこうなんかすぐできる感じじゃないとかあったので、
うんうん
うん、だったらと思ってその当時僕らちょっと先輩の例えば向井修徳さん、
はいはいはい、
座禅ボーイズ、はいはい、ナンバーガールから座禅ボーイズになってたりとか、あとは曽我部圭一さん、はい、サニーデーサービスからもソロになってて、あとまあそこら辺の人たちが自分たちでやり始めてるのを見て、うんうん、じゃあ俺たちも自分たちでやるかみたいな話になったんですよ。
なるほど。
そう。
でもバンドでそれをやるってなかなかないじゃないですか。そのまあ
そうだね。
だって例えばバンドで今もライもそうですけど、例えばツアーライブで回っていくって時に、うんうんうん、その自分たちで運転して、
うん、まあまあいや運転するとかみんな結局ほらインディー時代みんなそうだから。まあ、
そうかそうかそうか。
でもそれが一回メジャー終わった後に
ブッキングまで全部やってっていうのは、
あとまあ僕らのまあちょ割と 近いところの先輩で言ったらフラワーカンパニー
です。ああ、そうかそうかそうか。
で、まあ、それでいろんな人のこうアドバイスとか、あとこういうやり方をしてるみたいなのを参考にしてやって、はいはい、今に至る。
でもその時に、うん、まあ、先ほど、ね、冒頭でもご紹介させていただきましたけど、うん、ドラマ兼
マネージャー、
マネージャーじゃないですか。このマネージャーっていうのはもう自ら進んでいったんですか。
いや、インディー時代からなんかやってたんだよ、そのメジャーデビューする前から。
メールのやり取りとか窓口的なことですよね。
そのレコードがインディーズのレコード会社の担当の人とまあやり取りしたりとか、うんうんうんうん、あとまあライブハウスとライブをに組んでもらうお願いしに行ったりとか、そういう営業する役割をずっとやってたので、
はいはいはいは
い、まあ多分性に合ってたっていうか、まあ、自然とそうなって
た。なるほど、
うん、
まあ、確かにそうですもんね、まあ、うん、我々のその草野球チームでもまずお金の参加費の回収係も、
うん、あ、それはほら、あれはあのうちのボスがさボスの源庄さんがさあのまあ一応俺に頼まれて
る
から。
あ、そうなんですね。でも割と大御所やのにそこも担ってくれてるっていうところは、
いいね、いいですよ。草野球は年齢関係ない。
草野球で大体1000円が参加費じゃないですか、
うん、
でみんなこう持ってくるんですけど、すみません、あの1万円しかないんですみたいな時ちょっと困りますよね、うんうん、ちょっと9人ちょっと車で待っとけとお釣りを、うん、ができるまでっていう。
なんでそれをこうね予測してなんかやっとくよと思うんだけど、はい、まあできない人とできる人がね
僕はだから絶対できないから、僕はそのマネージャーっていう仕事は絶対できないんですね。
あ、そっか。
もうそういうのがなんか、あとメールとかも、もうなんでこれ返さなあかんねやろとか思う時とかも返せないですもん。もうなん
か僕はだからそういうあの専門にしてる仕事を、そういうなんつうのマネージメントとか営業とかの、はいはい、ことを、いわゆるそれだけでやってる方々よりも早く返事するとかいうようなとこでこうあの小さなアピールをボディを打ってますよね。
いやでも請求書とかモビさんが作ってるんですか、バンドの。
あ、ね、お金はちょっと違う。お金の、はい、いくらですかってギャラ交渉は俺がやってる。
すごいっすね、うん、いやだからね、
いやでもそれ自分だってギャラ交渉やるでしょ。
いや僕でももうその強気でいけないんですよ。本当アメリカとかで余計強気でいかなきゃいけないんですけど、ね、うん、なんか聞くの悪いなと思うタイミングがあるじゃないですか、聞かなかった結果、はいはい、うん、ノーギャラでやってたよみたいな結構多いですよ。
とか僕はだからもうあのなるべくちょっと厚かましい話なんですけど、はいはいはい、ちょっとお返しいいですかっていうのをこう先に言う、
まあ、割とそれが早ければ早いほどいいですよね、タイミングとして、
うん、もう最初だからライブをお願いするときも最初にまず言って、 そうですよね、その後でも状況、あのもちろんその後の話も応じますっていうかね。
まあまあそうですね。交渉かということで。そうそう。いやそうなんですよ。でもそれでとフェスとかめちゃめちゃスクービーさん出られてるじゃないですか。
いやまあね、今年は久しぶりにライジングサンロックフェスティバル出させてもらって。
はいはい。石狩ふ頭、石狩ふ頭のやつですね。そうそうそう。北海道でやってるやつですね。
うん、僕らあの大きなフェスの中ではありがたいことに何度も出させてもらってる。はいはい。とこなんですけど、まあそこぐらいかな。大きなのはフジロックとか出たいけどさ、本当にちょっと
過酷っすよ。
今度連れてってよ。
いやいや本当ですか。
俺あのだからテントにさ、
そのいやいやもちろんですよ。うん、いやいやぜひぜひ。いやだって僕ちょうど今日朝霧ジャムから帰ってきましたけど、うん、今回まあ朝霧ジャムカーニバルスターという、はいはい、そのまあ DJ をメインでやるところなんですかね。うんうん、まあ結構こう下とかも砂利のところで、うん、みんなもちろんスタンディングで、うん、でまあそこでスタンドアップ20分。やるということだったんですけど、うん、まあ出番が6時から6時20分なんですよね、うん、真っ暗なんですよで、まあ、スタンダップコメディの一番いいところってマイク1本あればできることじゃないですか、まあ
ね、
今回マイクがなかったんですよ。
ちょっとえ、何トラメ型なんかでやったの？
そうなんです。であのトラメ型のね、簡単に言うと何ですかね、校長先生とかが あの避難訓練の時にこう喋るスピーカーですよね、拡声器、うんうん、あれでやるという、うん、ただもういやもうね、唯一のツールを奪われると本当に大変ですよね。ね、だ野球選手バットない状態と、
ね、
でちょうど、ね、キャンドル・ジュンさんがいたんで、うん、キャンドル・ジュンがもうジュンの状態ですと、うん、全然笑ってなかったです。みんな誰も笑ってなかった。
笑えないね、確かに。
そうなんですよね。いやでも本当に大変でしたけど、いやでもなんかそういういろんなこうショーをやっていかなきゃいけないなとは思うんですけど、なんか今までのこれフェスじゃなくてもいいんですけど、
うん、
ライブとかで一番こうタフだったのってどういうことなんですか。そのバンドのあんまりこうなんていうんですか、タフなギグっていうのはどういうのなのかなっていうのはあんまり意外と話聞いたことなくて、
まあライブの現場でしょ。
はい。
ね、まず4時間押しってのがあったね。4時間押しなってったのか。
ソロショー、ソロですか。その
いやフェス、
フェスで、
あのね、これ伝説で言われてですね、はい、2006年にもう僕ら、まあ、一応そのクビになった後に、
はい、
の8月かあの夏の魔物っていうですね、
ほう、
青森のその時19歳かなんかの青年が、はいはい、ロックフェスをやりたいって言って、
すごい
です
ね。
もうメインアクトがシナロケで、シナのロケっつって、ね。でその話をなんか噂で詳しい話しないけど、
はい、
あのシナロケがロックンロールとかギャル69万って話がありながら、こうなんかおひれせひれつきながらのいろいろこう出て、はい、その前だから誰でしたっけな、ズボンズとかで言って、はい、フラカンだからなんかウルフも出て、
はい、
ギターウルフね、うん、とかもうそこら辺のいわゆるバンド、うんうん、ロードバンドっていうか、まあバンドライブでこう、
はい、
ロフトとかにもライブハウス回ってる人たちもすっごい勢ぞろいみたいな感じで、はい、俺らも出たんだけど、はい、あのもう管理ずさんで、
もう19歳やから
楽屋が3つあるんだけど、1個シナロケ様、他はもう園田様みたいな感じになってて、いやーそれ1回目でな、頭でもうその自分たちのバンドが一番にあるんだけど、しかも20分で転換10分でもうむちゃくちゃなタイムスケジュールだったのに、そいつらが50分くらいやってて、そっから30分押しからスタートって始まったり、でその前も30分押してスタートしてから1時間押しから始まって、どんどん雪だるま式になっていって、もうあのシナロケ
ヘッドライナーですもんね、もちろん
当日の タイムテーブルだったら8時ぐらいだったんだけど、もう11時とかやって、もう俺らももちろん帰ってるから、
はいはいはい。
で、俺らはなるべくこう押さないように、ギリギリやったんだけど。
はい、川さん、ブチギレるんやろな。
すごかったの、それは。
そのでも19歳の子はそれで懲りてやめたんか、そっから。
その後、
大物になってくるんですか。
コロナの前の年までずっとやってんの、
ほんとに。
でも途中なぜかラッパーになって、なんかもう飽きてバンド。
なるほどね。行動力はあるんでしょうね。行動力あるけど、
そう。誰でしたっけな、他だ。クルリも出たし、その後の
フェスで。
クルリ出てたしね。あと、もう、知ってるところで言ったら、早見優さんも出てたし。もうすごかった。
なんかもう、雑多ですね、なんか。
で、途中プロレスも入るなっちゃってさ。
いや、めちゃめちゃ行きたいですけどね、そのフェス。もう復活しないんですかね、夏の魔物。
夏の魔物ね、やってないんじゃないかな、もう。
なんか、うん、いや、それこそ、いや、でも例えば、その、演奏してて、これは失敗やなって思うのってあるんですか、うん、もうコメディって分かりやすいんですよ。もう滑ったら終わりじゃないですか。滑ったら思んないっていうのが、はっきり失敗って分かるんですけど、バンドの演奏で、うわ、これは失敗やなって思うのって何なんですか。
いや、まあ、例えばオープニングアクトとかでさ、
うん、
その、誰かのバンドの、はいはい、まあ、まあ、
お目当てじゃない状態で行かないといけないですからね。
そ
う
そ
う、
うん、まあ、そこでいかに受けさせるのかがまあ大事なんだけど、うん、まあびくともしない時もあったな。
やっぱそう、
うん、あんま言えないけどそれは。
いや、だってライブチャンプと呼ばれてるわけじゃないですか、もうスクービーさんは、うん、
まあ、まあでもなる、でもまあそんなにね、大こけはあんまないけど、
はいはいはい、
うん、
そして、なんかこう、楽屋とかで、もうコメディアンだったら、もう露骨に落ち込んでるやつがいっぱいいるわけですよ、もう滑って。そっか。だからその、バンドの人はどういうふうな、そのバンドの楽屋僕実はあんまこう知らないので、どんな感じでこう、落ち込んでるときはみんな、そういうシチュエーションなのなと。
まあ、
あんまないっすよね。
あんまないね。
いいですね。
うん。
その状況でバンドワゴン運転したらないなと思うんですよ、僕。
まあ、それはそうだよ。そんなにないな。
いいな、そう考えたら。
いやいやいやいや、
でも羨ましいっすよ。
うん、まあそれは幸か不幸か分かんないけど、まあ、あの、自分たちの実力もあんじゃないの。
いい顔してたな、今届けたかったな、この顔。でも逆にこう、よっしゃこれは良かったでみたいな、もうもちろんそっちは分かりやすくありますよね。
まあね。うん。うん、でこの前でも韓国で久しぶりに海外でやった時もやっぱり良かったね。あの、その、あの、無料のイベントだったんで、
はいはい、
チェジュ島、
はいはい、
チェジュで、そのチェジュの町が、まあ多分、こう、企画した、無料イベントだったから、
はいはい、
結構お客さん来てて、もうなんか知らない、その、多分、初めて見たであろう、あの、おじさん、もう本当におっさんが、はいはい、表で手拍子ながら見て、こっちはちょっと狂いそうになりながら、あの、もうちょっとあれと思いながら、はいはいはい、こうずっこけそうになりながら、見ちゃダメだと思いながら。
確かに手拍子しんどそうですね。手拍子ずれてきますよね。
手拍子ずれるの、あと表からもうずっと表で入ると結構ね、僕はちょっとやられる時があって、
はいはいはい、
あと踊りがこう、なんつうのこう、なんかそのノリが、
はいはい、
よいしょよいしょってこう、は
い、
っていそっちはそう、あの、要は、こういう時に、あ、指揮者って、
はいはい、
すげえ大事だなっていうのが、
そうですね。
そのモーションにやられてしまうんです
よ。その人を見とけば、ちゃんとリズムが合うっていう人欲しいですよね。お客さんとかの、その手拍子とかで狂っていくんで。
それはバンドで言うと、まあ、誰、まあ、ボーカルなのか、うん、
はいはい、
ボーカルもリズムでドラムでこう出してるように、なるべく指揮をしてんだけど、はいはい、で、それでさ、その、お客さんがさ、もちろん好きに踊ってくればいいんですけど、はいはい、それいう、こう、癖の強い、そのちょっとリズム感があまりにも違う感じでや、
うん、
あの動いてる人たち見ちゃうと、はいはい、要はコンダクターがそうやってるふうに、はい、錯覚してしまって
なるほどなるほど、
そう、
あ、そうですよね、
だからそれはだから、ああ、そういえばこの地方にあの人いたと思ってこうそっち見ないようにしたりとか、
いや大変そうですね、そう考えたらね、う
ん、まあでもそれはね、僕のそのあのなんていうの、鉄の意志というか
はい、はい、
こうね、
絶対ブレへんでっていうのがあれば、
ないのでこう、
いやいやいや、いや面白いですけどね、うん、いやでもなんかちょっとこれ僕今日この番組をね、もみさん撮るにあたって、
はい、
こうちょっと何個かちょっとまあね、結構これまでいろんな会話してきましたけど、うん、聞いたこと実際ないかもなと思うの質問をちょっとなんかちょっと考えてきてたんですけど、
はいはい、
それさっきまあサンマルクカフェでちょっとこれ思いついたやつなんですけど。
いいよ、
モビーさん、今までも僕結構好きなミュージシャンとかについてはお互いと話してたと思うんですけど、うん、今までで一番聴いてきた曲っていうことにしたら何ですか？
一番聴いてきた曲、
これ別に好きとは限らないじゃないですか。例えばその例えばこう仕事をする中で、例えばこう耳に入ってきてしまっているかもしれないし、
あ、なんだろうな、
一番聴いてきた曲って何なんだろうなって僕もずっと考えてて、
意識して一番聴いた曲って何だろうな、あ、そうか、
意識して聴いた曲でもいいですもんね、
うん、 わ、多分ビートルズの何かになる
んだろう。そうそうね。いや、結局僕もね、うん、ビートルズに落ち着いてしまいそうなんですよ。
うん、僕はね、なんだろうな、もしかしたら、俺、タックスマンかな。
意外なとこですね。
うん、タックスマンか、アイアム・ザ・ウォールアスか。
だからさ、中期、もしくは後期になってくるってことですよね。うん、だから、最近は、
そっか。でも、本当にね、俺、中学。
タックスマン。
もう小学校、ビートルズ自体は幼稚園から聴いてんだけど、
はいはい。
いや、好きな曲は点々と変わってはいたんだけど、でも、はい、多分全体で聴いたらその2曲かな。
なるほど。
うん。
いや、だからいろいろね、そうやってこう、まあもちろん僕もビートルズ、僕は多分1枚目一番聴いてるんですけど、うん、多分まあ、Please Please Me とか Love Me Do とか多分一番聴いてる数だったら多いかなと思ったんですけど、うんうん、でもなんか、自分のこの人生を考えていくと、うん、出囃子とかを一番聴かされてる気がするんですよ。あ、
それはあるね、確かに。
ですよね。出囃子とか、まあ、こう、SE っていうんですよね。
僕は S、オープニング SE。僕らは、あの、アートブレーキ&ザ・ジャズ・メッセンジャーズの、
はいはい。
あ、ちゃんとフォーブーっていうね。
ですよね。あれ、だって、リハでも聞くじゃないですか。
そうそう、
リハでも。だから、
あと、それで言うと、はい、ライブの、はい、日に、リハがまあ、普通あるじゃないですか。
はいはい。
その時に、うちの音響担当の方が、サウンドチェックでかける、はい、G ラブのね、G ラブ&スペシャルソースのね、あれ、アルバム何枚目で、4枚目の曲の、
はい、
あの、のオープニングナンバーの曲がね、必ずかかるから。
まあそうですよ。だからほぼ毎日聴いてるわけですもんね。
毎ライブ聴く、その、リハが。
はいはいはい。
あ、フェスでも必ずかけるから。
はいはいはい。そうか。だから、そうですね。好きとか嫌いとか関係なくで言ったら、それが一番聴いてるかもしれないですもんね。
そうね。
いや、そうなんですよ。で、その時にそのさっきだから出囃子とか SE かなとか思った時に、うん、まあその、まあ、我々の仕事って多分こう出囃子というかそういうウォークアップソングがある珍しい仕事だと思うんですよ、世間で見ると。
そうだね、登場曲あるね。
ですよね、登場曲が、ね、ある人生ってなかなか
ないね。
ないじゃないですか。そうなんですよ、うん、で、まあ、モビーさんが書かれたあの、まあ、本あるじゃないですか、うんうん、
はいはい、
ね、ベースボールイズミュージックっていう、うん、まあ、素晴らしい本だったんですけど、あれでこう、ね、そのバッターボックスにこう野球選手が入っていく時の、うん、こういわゆるウォークアップソングっていうものをいろいろこう紐解いていく、うん、深掘りしていくっていうところがあったんですけど、モビーさんが今もしこうメジャーリーガーやったら何にしますか、
うん、あ、俺ね、いくつかあるんですよ。
ほう、
一つはね、あのジェームス・ブラウンの、ゲット、なんだっけ、違う、ちょっと待って、
はい、
ね、
JB なんですね。
ジェームス、いくつかあるんですよ。
まあ、なんかいろんなこう要素ありますもんね。こうお客さんが乗れるとか、うん、その人に合ってるとか、掛け声かけられるとか。
そう。なんだっけ、
はい、
ゲットアップ、ゲットイントゥイット、ゲットインバルブド、
はいはいはい、はい、
コンビに入ってる曲ですね。
はいはい。
ダダダダダダダダ、あれはもういきなりテンション高いじゃないですか。
そうです。短く盛り上げるっていうのもこう大事な要素ですもんね、うん、ウォークアップソング、うん、だって今年からその、ま、ルールがね、あの、うん、ピッチクロックとかも始まって、そうそう、うん、どんどん試合短縮の方に進んでる中で悠長にね、あれがかかってできたらダメなんで、確か時間も制限決まりましたよね。15秒でしたっけ。
そう
ネクストバッターズサークルから打席に入るまで、
はいはい、でピッチャー投げるまでも変わる。
ね、
僕はいつもそれが1曲、
はい、
あとは、アーチー・ベル・アンド・ザ・ドレレスのタイトンアップ、
はいはいはい、
か、あとはね、何考え、
なんかね、いろいろ考えますよね、これ、大体みんな考えることなんですよ、
う
ん、
あと、一時は俺、ジャンピン・ジャック・フラッシュもいいなと思ってた、ね、ローリング・ストーンズの。
ジューンから始まれば、
うん、ギターでジャーンと始まったら、もう、わ、ね、来たって、誰かが分かるっていう
か。そうですよね、だから結構思うんです、アメリカで我々がやる場合に、うん、こうしたらちょっとこう、日本としての要素を出しておくべきなのかとか、
ああ、そうね。
いや、だからもう本当
に。そしたら僕は、だから YMO のタイトルアップとかもいいかもなと思うんだよね。ジャパニーズ・ゲントルマン・スタンダープリーズから始まる。
はいはいはい。
そう、
やっぱそれでもこんなの考えてるのはほんま、まあアホですけどね。
いやでも、はい、でもその質問をすると結構
その人のね、
覚えて、
うん、分かりますよね、音楽性というか、そうそう、うん、どういうのが好きだったのかとか。
そうで、だからそれでほら、音楽好きか嫌いかも、あの興味ないかも分かる。
そうです
よ、ね、答えてくれる人とまずくれない人がいるから、
こう難しいですけどね。でなんかこう見透かされてる気がして。
そう、
僕
で、はい、あのさ、ロン・ワシントンっているじゃん、はいはい、今
監督やってます。
アトランタ・ブレーブスの三塁コーチで、
はい、あ、そうか、今三塁コーチ
かつてはテキサス・レンジャースの監督やって、はい、うんうん、で彼に僕インタビューする機会があったの、
はいはい、
あなたがもし今現役でバッターボックス入るときに何を流して出ますかって聞いたら、 マーヴィン・ゲイツレッツ・ゲリロンって言ってあなたはソロ曲をあだからもう常に愛し合うんだと思って、
そういうことでしょうね。
そっか、もう最高だな。
世の中で最もセクシーな曲ですからね。
そうそう、ね、こういわゆるこう女性問題でね、
そうなんです
よ話題になった人がやっぱ好きなんだなと思ってね。そっかと思って、
いや
さすがだなと思います。
やっぱ人間性が出ますね。
出るね、
うん、うん、そうか。そうだ、なんかやっぱこれあれって自分ででも決めらんないんですよ、コメディアンって実は。
ああ、
ほぼ劇場がなんかこう設定してきたりとか、勝手にこう、まあ、もう言えばいいんですけど、もうそれめんどくさいからあんま言わないんですけど、うん、
はいはい、
やっぱなんか最近シティポップ流行ってるから勝手にシティポップかけられるとかありますよね。真夜中のドアとか、
はいはい、
なんか僕だからいろんなその見に来てくれた方に
「そっ
かかってたね」とか言われるんですけど、あんま別に好きじゃないんだけどでもそれいい方で、ガンダムスタイルとかもよくありますからね。
ああ、ほんと間違えて、
うん、間違えてとかね。
でもそう、落語はさ出囃子あるじゃん。
うん、そうですね。
ほら例えば米津師匠はね、
はいはい、
テイクミアトザボールだったりとかするから。
そうだ、野球大好きなんですよね、米津
師匠。そう、石川で同郷の方なんですよね。
そうかそうかそうか、そうだ、それはねやっぱありますけどね。だからなんかこのウォークアップソング、いろいろこう人生の中でもこう変わってきますもんね、多分こう。
変わるね。
そうですよね。
うん、俺、だから、テーマフルムスタートルックでもいいじゃないかと思って、ウルトラクイズのテーマ。
いや、そう。
あ、だから聞いてるので言うと、アメリカオーダーウルトラクイズのテーマ曲になってる、その、テーマフルムスタートレックは割と聞いてると思う俺。
そうかそうかそうか、うん、いやこれだからね、リスナーの方にも言わないといけないですけど、うん、モビーさんあれウルトラクイズがもうめちゃめちゃマニアなんですよね。ウルトラクイズマニアなんですよね、ま
あまあ、でその流れで僕はその高校生版と言われてる全国高等学校クイズ選手権、
はい、
高校生クイズの作文を1年間だけやったことが
ある、はい、クイズ作家ってことですよね。
そうなんですよ。
あれはどこから引っ張ってきてるんですか、クイズの問題みたいな。
クイズの問題は先に答え考える。
うわ、どういうことですか。
だから例えば、うん、帽子、はい、今帽子ここにあるでしょ、
はいはいはい、
まあ、帽子だとちょっとざっくりすぎるから、はい、そのなんか野球帽でもいいし、はいはい、だからこれだったらニューエラのキャップだから、はいはい、ニューエラーを交代させるためにどうするかとか。
じゃあ1800何年ニューヨークで誕生し、 MLB 全部の球団のオフィシャル
サプライヤーとして
なってる帽子会社はどこ。
そう
ニューエラーって、
うん、そうで問題をそうやってちょっとずつ考えてる。だからアップルコンピューターだからアップルでもいいし、
は
い、
あ、そうなんですね。
うん、だからでそれをなるべくその遠くから行って近づける、
はいはい。ああそうか、早押しやからちょっと間違わせたいっていうのもあるんですか。なんか
いや間違わせたいっていうよりかは遠いとこから当ててほしいっていう。
ああ
だからカルタのさ、
はいはい、
100人誌でもいい、100人誌の場合は100個しかないから、まあ、ほら、はいはい、ほら確定ポイントってあったでしょ。
はいはいはい、もうこの秋の他のだって秋のだったらもうこれしかないっていう、はいはい、
うん、だからそれもあるし、
なんかあれ高校生クイズってあの意地悪なのありましたっけ、何々といえば何々ですが、
だですがもうちゃんとあれはつながってる問題にしないと
はい、はい、
そのクイズとしてはマナーに、
そうですね、ただの引っ掛けたいだけですもんね。そ う, そ う, そ う, そうか、
そう
面白いな。
そうそうなんです
、そうなんですね。
この前久しぶりにあのアフターシックスジャンクション2からクイズの依頼が来て、
お
作文でちょっと珍しい形で月曜日から月火水木、今ほら木曜日から、
はいはいはい、
月火水木で文章を分けて一問の問題作ってくれないかって言われて、
面白い、
ちょっとやってみようか。
やってみましょう。
これ知らないでしょ答えも。
全然知らないです。もう終わったんですかそれ。
もう終わった、答えも出てる。
やりたい、
それが要は月曜日の段階からもう早押しとか早、はいはい、メール、
はいはいはい、
でツイッターには絶対書くなっていうことで、
はいはいはい、
問題をなんかみんなでやって、
いや面白いですね。で
じゃあちょっと待ってよ、これは
もう番組で披露されたやつですもんね。
もうそう、
すごいな、うん、いや
ちょっと待ってよ、
僕結構クイズ番組出たいと思ってるんですよ、密かに。
出りゃ ね出たらいいんだけどな、ね、
そうなんですよ。
ちょっと待ってよ、これどこに待って、あちょっと待って、
なんか全然もう、いやだからそっか、
クイズはね、
はいはい、
よくでもなぜっていうことを僕のワイフの富山さんに聞かれると、はいはい、いやもうそこは今考えなくていいって、だからクイズは分かんないんだよってことをよく言われているわけですけど、そう、ちょっと待って、あこっちじゃねえな。
いいですよ、全然もうだから、そうか、だからまあそのアフターシックスジャンクション、そうですよね。
うん、
まあみんな結構リスナーの方もね、はい、結構詳しそうですもんね。
そう。
よし、お願いします。
月曜日の問題が、
はい、
TBS 本社のある港区赤坂は、うん、
はい、
1966年の町長名町 丁目の町に、一丁目二丁目の丁目で名前で、町丁目変更により、これで月曜日終了。
もう、これでも、うわ、全然わかんない。
で、これでまだ正解者ゼロだった。
はい。
で、一回答えたらもう、間違えたら
もうダメですよね。
でもそこで多分、ちゃんとメールのチェックして
る。もう、宇垣さん呼びましょう。火曜日行きましょう。
火曜日。
はい。
一丁目から九丁目まで定められ、TBS 本社は5丁目にあります。
うん。
で、これは火曜。
もうそれ一文終わりですもんね。うん、あります。丸。はい。
火曜日。
水曜日行きましょう。
水曜日。
はい。
では、日本における一番。これ水曜日終わり。で、水曜日でこの段階で、正解者7名出たんだって。
はい、ここまで行くと、もうクイズに慣れ親しんでる人は、大体こういう流れで来るだろうなって分かるんですよね。
う
ん、
そう、分かる。
で、待ってくださいね。今、だからその、町長名の、で、TBS は5番目だと。
TBS 本社は5丁目にあります。
日本で一番。
では、日本における一番。
一番。
で、
多分、僕の予想なんですけど、一番、多い何丁目までと思っているのはどこ、何々市でしょうみたいなことじゃないですかね。例えば、六本木14丁目みたいな。あんなたら六本木みたいな。
うんうん、
いや、違うな、うんうん。日本で一番ですもんね。
推理は今合ってる。
なるほど。日本で一番
大きい数字の丁目、
うん。
42丁目がある北海道の都市はどこ？
ええー。でも札幌じゃないんですかこれは。
札幌じゃない。
だ町名ですもんね。
そう。北海道の都市はどこって聞いてるんですよ、俺は。
そうですよね。え、帯広。
そう、帯広。
本当ですか？適当に言うと当たった。
いやいや、で、そう、まあ、ここは調べないと分かんない。これは、うまく使ったの。もちろん僕知らなかったから、
はいはい、
調べて、僕分かったんだけど。
でも逆にもう水曜の時点で7名出てるんですか、それで。
うん、で、それはなんでかっていうと、うん、今回の場合は、何にもない状態で、早押しするわけじゃなくて、みんな家でほら、はいはい、パソコンで調べない。調べてもらうことも考えて、ちょっと。で、うん、その代わり、なんでここで当てられる人がいたかっていうと、
うん、
最初に TBS 本社のある港区赤坂はって言って、主語が街のことを言ってるの、
うんうんうんうん。ですよね。
で、はい、ここで、その、水曜日のさ、では日本における一番、
はい、
って言った時に、まあ大体、これで小さいが 1に決まってるじゃん、
うんうん。
で、もうこれ大きいしかないんですよ。
うんうんうん、
で、大きい数字の丁目を調べるわけですよね。
はいはい。
まあそうですね。そしたら42出てくんだけど、これは最後まで聞かれると分かんない。
確かに。
で、水曜日の時点でみんな分かった人たちはどっちかを出すんだ。
まあ、42っていう数字を出すか、
うん、そう、
帯広を
出す。そうか。で、どっちも書いてる人がいる。全部書いてる人は正解にはしなかったの。
そうか。
だって、まあ、絶対、どっか当たるから
ね。これでも、例えばですけど、今の問題、まあ、これ早押し的にこうやって、じゃあ、その、高校生クイズだったら、灘高とか、いつもまあ、優勝ね、改正とかしますけど、どこぐらいで答えてくると思うんですか？
今回ちょっとね、割と長めで、分節あるから、長めむしろ、問題してんだけど、おそらく、まあ、この問題でいくと、火曜で答える人いると思う。
そうですか、う
ん、それか、まあ、本当に66年の町長名変更によりで、
はい、
これでおそらく町名のことを聞いていくんだっていうことが分かる人もいると思う、うんう
ん、じゃあもうそれは普段から日本で一番どこがその町名が大きい町まであるかっていうのを、
うん、
町名が大きいかっていうのを、うん、もう調べてるわけですよね。そのそういうところ
知ってる、どっかで知識がある人はいるかもしれない。
そうか、
これは結構でも割とむず難しいっていうか、
はいはい、
あんまりみんな興味のないことだと思うから、はいはいはい、だからちょっと調べてもらった方が面白いなと思って。
でも好評あったんちゃいます、この企画は。
なんか良かった。すげえ褒められた。
これじゃまたありますよね、
多分。いくつかさ、作ったんだよ、俺。
はいはい。
そのように。
ボツなったやつないんですか、もう。
ボツで出すよ、じゃあ。
ちょっとくださいよ、本当に。
それはちょっとね、難しい。共通する単語は何でしょう？
お
ジェットバス。で、火曜日。スパゲッティ。
はい。
水曜日。
うん。
何分かった？
いや今スパが出てきたんですけど。
ん？
スパが出てきました。いやジェットバスとスパ。
違います
。水曜行っちゃいますか。
水曜日トランペット。
はい。
木曜日タービンクローバー。
タービンクローバー？
うん。
はいや待って全然。
これはどのなぜこの番組で出したか。
はい、アフターシックスジャンクション2ってことですか？
答えはジャンクション。
はあ、スパゲッティってなんだ？
スパゲッティジャンクション。 そうか、バーミンガムにあるん
ですよ。はいはいはいはい。
ジェットバスジャンクションっていうのが、ドバイにあるんだ。
それ何、それ本当のジャンクション、
片、そう、本当のジャンクション。トランペットジャンクション、タービン、クローバーが立って
る。その、交差点としてのジャンクションですね。
高速がうわーってうねってる。
はあ、これは難しいですけど、でも分かった人は分かった。
これはボスになった。
難しすぎ
た。で、これの流れで作ったのが、レッド・ゼッペリンのベーシスト、ジョン・ポール・ジョーンズの曲名、
うん、
火曜日、ヒップホップグループ、アウトキャストの曲名、
うん、
水曜日、イギリスの工業都市、バーミンガムにある建造物、木曜日、共通する名前は何ジャンクションってことです、バゲッティ。
ああ、そういうことですか。なるほど。
クイズの話になっちゃったね。
いや、でも面白いですね。だからまあ音楽の知識がある人しか、まあそこはまあね、最終的に。
そう。だからバーミンガムのことで、あと、この番組出してるから、ね、あ、なん
か、
番組に関係あることでって、押してくる人いる。
確かに。でも、帯広のやつはなんかすっきりスッといきましたね。うん、帯広のやつはね、なかなかこう考えるし、あーっていうになるっていうのはね。いや、面白いなそう。いや、でもね、ちょっと僕もう一個ね、実は聞きたかった質問があって、はい、まあ、これ今回こうやってまあ我々まあ対談というか、まあモビさんをゲストに呼んでこういうふうに番組やってますけど、今モビさんが一番対談したい人誰ですか？
対談したい人、
うん、もうこれもう、まあ、普通に2人で喋りたいという意味もそうですけど、なんかこう雑誌、どの媒体かも聞きたいですね。雑誌なのかテレビなのか、別に YouTube でもいいですけど、誰とどの媒体で対談したいかってめっちゃ聞きたいですね。
対談したい人、語学力があれば海外にもちょっとやりたいんだけど、まあね、多分それはダメなので、まあ今その
日本、じゃあリアリティある人にしましょうか。だってこれでこういきなりじゃあ王貞治さんとか、
うん、ね、僕ね、うん、藤島大さんだね今。
あ、
知ってる？
いや僕聞いたことはありますけど、直接
基本的にはラグビーの、
はい、
解説とか、
はいはいはいはい、
記事を書いてる方は、まあ、スポーツライターなんですけど。
そうですね、僕らライターのイメージですね、うん、完全に。
そう、藤島大さんはね、まあ、早稲田の大先輩でもあるんですけど。
あ、早稲田なんですね、
藤島大さん。で、ラグビーの解説もやってて、で、本も著作も 何冊も出してて。
はいはい。
で、一応スポーツライターで他の競技、確か書くと、ボクシングかな。
はいはい。
もうやってらっしゃる。
ナンバーかなんか。
ナンバーで書いてる。
ですよね。うん、ナンバーで、
そう、藤島大さんは、
はい、
J スポーツで、ラグビー一人語りっていう番組をやってて、不定期で。
はい。
6話まであるのかな。第6回がラグビーと平和っていうこと、
は
い、
別に試合を見てこう一人で実況解説じゃなくて、
そうラグビー
の
エピソードの
こと、
まあ、それは不定期でやってる。
ラグビーと平和、
6回目はラグビーと平和、ちょうどウクライナ侵攻が始まった頃に、その要は日本における戦、
はい、
ラグビーと戦争と
か、なるほどなるほど、
の話とか話して、はい、で結局その最後にその回ではウクライナの代表の選手がその、うん、もう要は進行始まって直で、うん、直後にもう戦死されてるって話をして、はいはいはい、その番組はその締めてしまったんだけど、
はい、
もうだからもう絶対的に平和が必要だというようなことをもうちゃんと調べて話されてるみたいな、
はいはい、
そのリサーチ力とすごいんですよ、
はいはい、
でもめちゃくちゃ酒が好きそうで収録大体パブでやってるって、
ね、ああいいですね。
そう
モビさんパブ好きっすよね。なんか
パブ好き、
パブ、
うん、ずっとね、バンドってこうほら地方に行くようになるでしょ、
はい、
で まずは地方のものって何がってこうそれぞれの特徴があっていろいろ楽しめるかって、まずラーメンなんですよ、
う
ん、
はいはいはい、そうかそうか、
特徴出てますね。ラーメンも、
うん、
まあ、僕らのメジャー時代のマネージャーが田中隆さんっていうサニーデーサービスのレジストで、はいはい、今やもう完全にラーメン評論家になってるね、もうCS のラーメン番組で普通にもうメインの MC やったりとかしてる人だからもう完全にラーメン評論家としても名を馳せてる方なんだけど、まあその人と一緒にこう
回って
行くからさ、勝手に偏差値上がって、もういきなりその何ギリギリ大学入試でなんか偏差値50ぐらいだったのがもういきなり総計上司レベルに
も
う難関国立行けるのかみたいなぐらいになってるわけですよ。勝手に上がってて、そこから自分の見き出すようになったんだけど、でそこでなんかやってるうちに酒場もさ面白くて、地方のそういう大衆酒場で、まあそれで僕もほじくり出して、で一方で吉田類さんの酒場ホロキが2004年ぐらいから始まって、僕は2007、8年ぐらいから見てんだけど、でそれで見よう見まねでこう行ったりとかしてたら、なぜか会えるようになって、で最終的には去年僕吉田類さんと対談をしてる。
ああ、そうなんですか。
してんだけど、まあまあで酒場なんだけど、でもほら大衆酒場って割とこう ね、割と親しみやすい、はい、代わりにコンサルもすぐ入って大衆酒場風のさ、ね、たくさん出てきたでしょ。
いや多い最近
多いでしょ、もうだ立ち飲みだとか、うん、でまあ別に僕も全然好きだから行くんだけど、うん、でやってるうちにやっぱり僕2013年にさ、うん、久しぶりに18年ぶりにアメリカ、まあ、ニューヨークとシカゴに、はいはい、あとボストンは日帰りだったんだけど、うん、行ってで、まあ、シカゴに行った後にもう試合を一人で見てって、うん、最終日かな、うんうん、ブリジャーで見てたんだけど、はい、したら8人組のトロントから来たってやつらに、はい、お前ジャパニーズはもう川崎最高だぜとかもういきなり話しかけてもう本当にいきなり仲良くなって、はい、でもう試合がほぼ来ましたからカブス負けしたから、はい、その日でもイムチャンヨンがデビューしたりとかあと青木普通に目の前を守ってたり青木の上近選手が、ねはいはい、守ってたりとかしてて青木にオリンピック東京だぞ次の次って言ったりとかしたらピクって反応して
日本語がね急に聞こえてきたらかわい
そう
に
ピクってそうそうすいません、うん、まあ、早稲の後輩だから俺先輩だからさって言ったんだけどはい、はい、まあまあでそしたらその後裏にさいい酒場あるから行こうぜって言って教えてもらったのがマーフィース、
マーフィース、あそうなん
ですか、そこからですよ、
まああれもパブじゃパブですね、
パブだねあれは、あパブリックハウスだね完全に、で だからそのリグレーフィールドを好きになった理由っていうのは、まあ、もちろんブルースブラザーズで出てくるのもあったりとか、うんうん、その街に溶け込んでるのもあって、うん、駅からすぐ、はい、見えたらいきなりうわーって出てくる、
だらっぴろい駐車場がある球場がメジャーってほとんどの中で、そうそう、うん、家ですもんね、うん、
道挟んで家だからさ、
そうですよ、ね、
たまんなくてさ僕はあれが、はい、でそれは好きで行ったんだけど、その時行ったのは19歳だから酒飲めなかったんだよ。
ああそうか。
でその裏側行ってなくて。
はいはい。なるほどなるほど。
そう。で初めてブリーチャーで見た時見て帰って出てきたら、その向かいにあんなすごいパブあったんだっていうのを知ってから。はい、
それ2013年。
3年。うん。
それまで行ってなかったのが意外ですね。
いや金なかったもんだって。バンドマンなんか金ないよ。
いやでもそうか。
そう。
そっからでもパブというか酒場という。
まあパブももちろん全然好きで日本でも行ってたんだけど、はいはい、まあたまに一人で 1,2 杯ぐらいしか、まあ何人かでか、はいはいはい、まああとハブにいわゆる行ったりとかしたんだけど、
ハブ、はいはい、
ハブね。だからパブはもともと好きだったんだけど、はいはい、本当に
行き出したのは
そこがやっぱり。でかすぎて、いやこれはすげえいいわと思って、
マーフィーズですね、そう、僕もモビさんと何回も行かせていただいてますけど、今年ね僕あれですもんね、本当取材一緒に取材室入るというか、僕のパスが降りずに一人であそこで日焼けしてましたから、ね、モビさんの席取って、
で僕は妙齢の女性に口説かれそうになるし
そうでしたね、う
ん、
そ
うだやったじゃんとうちの奥さん来たけどね
ありましたね、
そうなんだよね、
そうか、いやだからちょっとまたちょっとあれですね、まあマーフィーズもちょっと行きたいですし、来年は来年、ね、ちょっと来年こそちょっとプレーオフ一緒に見たいですもんね、カブスの。
そうね。そうだね。
そうです。我々
来年出れるかな、誰と契約するかなにもよりますけどね。
そうですね。このオフそこも目が離せないなとも思いますし、まあこのね今収録の後ちょっと僕はどこに連れてっていただけるのかすごい楽しみになってますけど。
ああこの後ね。
はい、ね、ということですけれども、あっという間にお時間来てしまいましたが、ゴ、うん、ミさんなんかもし告知があれば。
ああ告知。うん、はい。アメリカにはまた、
いやこれでだってリスナーほとんども日本の方ですから、おそらく88% が日本の方というデータが Spotify から出てます。
そんなに細かく出てんだ。これいつ放送なの、これ。
これもうあさってにはもう出ますからですから。
ね、はい、スクービードゥはライブをたくさんやっておりまして、
はい、
10月もうだから言うたら次ぐらいからかな、11月の3日からツアーが始まるので。ツアーファンカリズムボリューム14 Singing Loud ってですね、うん、まあいわゆるこう通常の声を出してなんかまあ、うん、叫べるような状態になってから、そう、ね、初めてのツアーなんで、はい、まあそういうサブタイトルつけたんですけど、
はい、
で、11月の3日の岡山クレイジーママセカンドルームからスタートして、
岡山発信なんですね、
岡山スタート今回は、はい、で次が作者も去年だっけ、はい、ライブやってた広島 KBB、
ああいいですね、うん、
で以降いろいろ東北回ったりとか、福岡行ったりとか、はい、北陸行ったりとかして、東京が12月の3日に浅草歌劇場っていうね、
歌劇
花屋敷の中にあるホールらしいんだけど、中なのか併設されてるのか分かんない、
はいはいはい、
花劇場と書いて歌劇場なんだけど、まあ小さなホール でやります。で、まあ、それがあって12月のもう週末各地回って、
はい、
で12月28日はそれとツアーと別であのコットンクラブで、
はい、
あのリクエストベスト10、
はい、
で今回の司会は堂島康平さんに、ね、頼んでまして
草野球仲間、
そう、
うん、
そうなんだよで、1月13、12、13が札幌で 2days、
はい、
箱が変わるんですけど札幌で 2days があって、僕はその後ちょっと6週間ほどですね、
はい、
ちょっと一人お休みをいただきますってバンドのから、
ほう、海外出張
って海外出張って発表になってますけど、
はい、
海外僕は留学に行きますよ
と。すごいですよねこれ、なかなか、
いやいやいや、まあこの年ぐらいじゃないと行けないなと思って。
すごいです、留学ということで場所はもう言っていいんですか、これ発表されてる
場所は、リバプールに行ってきます
UK なんですね、
はい、
いやすごい、まあ、
アメリカじゃないんですよ。
そうですよね、
メジャーリーグのね仕事もやらせてもらってるんですけど、
うん、
この時期アメリカね、ほぼ寒いでしょ。
南部の一部、ね、
ね、南部とか西海岸とか西、はい、一部の土地寒い、
はい、
で物価高すぎるもあるし、
はい、
でイギリスもロンドンはすごい高いんだけど、
はい、
リバプールそうでもない。でなんか、はいはい、その僕が行こうと思ってる留学のその語学学校は、
うん、
オーバーサーティーのクラスがあるらしくて、
いい
だから若者の中に一人47のねおっさんがね。バッて入って、
はい、
別にテンション的にはいろいろいけると思うんだけど、
うん、
まあでももうちょっと落ち着いた感じでできるって
ことで、
まあそのいろんな仕事をしてる人たちと会える
から、はいはいはい、
まあ面白いんじゃないかと思って、
いや面白そうだな、
調べたら、
そう、1月からでしたっけ、
1月のそうですね、下旬、中旬下旬のあたりから、
いやすごいですね、6週間、
まあ行ってどうなのか分かんないです
けど、いやだからその来年ねメジャーの取材するときに、うん、おっイギリス住んでたのとブリティッシュアクセントだねって言われるのはすごい
楽しみ
ですね。いいですね。いやでもちょっとい
やいや、まあ、ね、
次
本当にまあでもちょっとまあ他のメンバーが一応僕こういうことをやってみたいっていうことを言って、まあ了承してくれたので、
すごいですね。どんな感じだったんですか反応は、メンバーの皆さんは。
はみたいな感じな人と、はい、わあ行ってきればいいじゃんっていう人と、まあでもそうやってまあ。まあ、時期的にもそんなに地方にたくさん行く時期でもないから、
はいはい、まあそこ
で、まあ、そうですね、多分で、まあ我々もバンドが2025年が30周年イヤーだから、
そうですよね、
その時にはできないし、
うん、
で、まあ、タイミング的にはここかなと思って、で僕もね28年バンドやってまして、
はい、
まあちょっとぐらい休みをいただけたらなと思ってですね
いやすごいですね、だそれも自分でブッキングしたってことですよね、そこをいわゆるもうツアー頑張ってガーッとこのね1月まで入れて、 そこから休みをこうスケジュール開けるっていう決めたのもやっぱマネージャーだったからですね、
まあでも先に札幌 2days をやるのが決まってたから、
まあそかそか、いやすごいな、うん、いやこれは非常にね、モビさんがどうなってくるか、来年だからゲストでお呼びする際ちょっと全部英語でやらせていただきます。
いやいやいやいや、6週間でそんな
に。いや、変わりますよ。やっぱ、そのなんか6週間、僕も5週間イギリスに留学したときに。
あ、行ってんだ。
行ってます。エセックスに行ってます、僕。
ああ、ほ
んと？時に、なんか別に、そこで劇的に英語がもちろんこうなるっていうことよりは、むしろ、なんですかね、あ、こんなんでいいねや、みたいな。なんか伝えないことの方がアホやなって、精神性をね、こう、なんていうんですかね、学べたというか、カザフスタンのから来てるクラスメートとか、文法めちゃくちゃなんですけど、むっちゃ喋るやんと、
はいはいはい、
僕はでもなんかネクステージとかで学んだこう、
うん、
in order to の後は絶対こうとか、looking forward to の後は ing にしなきゃいけないみたいなのを気にしたりとかして、あんま喋れないって時に、うん、いけるやんっていう風に思わせてくれたのは、そういう、
そこそ、そうか、いや僕もいつも英語、うん、ほら現場行ってもど根性英語でさ、ずっとさ、喋、はいはい、ってはいいんだけど、いややっぱり言葉、分かりやすい単語と、分かりやすい単語の間がさ、
はいはい、
全部スルーしちゃうんで、聞いてると。
そうですね。
まあ、だからそれをもうちょっと、ね、ちゃんと文脈を拾いたいなとか、
はいはいはい、
あとは、インタビューとかするときも、やっぱり、決め打ちしないとできないから、
なるほどなるほど、
話を会話したいんだよね。
はいはいは
い、聞いて、それに対してまた返すみたいな感じなのを、できたりしたらなと思って。
いやでも楽しみ。
まあ、それでバンドのね、マネジメントで海外に行くとかいう仕事ももちろん、
ね、うん、
できれば
バンドにも、ね、ね、幅が広がるきっかけになると思いますし、
うん、
いや素晴らしいなと思います。
いやどうなることやら本当に。
いやで もうリスナーはもう全国津々浦々にいますから、はい、もうねぜひぜひスクービードゥさんのライブも、は
い、ホームページをチェックしてあげる、
そうですね、はい、ホームページをチェックしていただければと思います。本当にモビさん今日は、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやまた、次の 誰かまたスペシャルゲスト今回あと1回呼ぶかもしれません。また来週 See you